皆さん、こんにちは。
あ、途中でコール減っちゃった。はい。お疲れ様でございます。本日、お休み予定だったんですけども、あ、ライブですね。エンクロス参戦予定だったんですが、体調を思いっきり崩しまして、急遽欠席して、自宅で仕事をしております。そんな状況でございます。なので、今日はライブをちょこっとね、やっとこうかなと思っております。あ、HR さん、おお、さんだ、ちょっと待って。はい。HR さん、噛んだ。HR さん、こんにちは。キラトさん、こんにちは。噛み、噛みですね、私。めっちゃ噛んでましたね。今、びっくりしました、自分で。ちょっとスペースの方も開きますね。ちょっと待ってね。でね、今、大変恐縮なんですけども、私、吉屋のうどん作ってまして吉屋のうどんを作ってましてですね、はい、ちょっと出汁取ってるのでバタバタしてるかもしれませんあ、忠夫さんこんにちは、友蔵さんこんにちは、あ、高丸さん先日ありがとうございます、こんにちは。 HRO さん違います、私の舌がラララロ回らなさすぎなんです。これなんだっけ、月収1800円から。まあでもこれね、ちょっと事実と異なるところがあるのでね、あれなんですけどね、主婦の、ゆるふわライブだっけ。あ、が、主婦がやったことライブですね。はい。そう。こんにちは、250。あ、面白い。なんやねん、それ。やっこさんも、やっこさん、こんにちは。森戸さん、こんにちは。ね、やばいでしょ？やばいんですよ。とってもやばいんですよ。これ、ちょっと待って。コメントはこちらでってある。ただね、まあこれ、多分気づいてる人は気づいてて、気づいてない人は気づいてないと思うんですが、役員報酬ってね、その年度変えられないんですよ。だから、私、役員報酬ね、来年の3月まではね、1800円のまんまなん。まんまなん。まあ、経費がね、使えるようになったっていうところですね。はい。まあ、そこの喜びがございます。コメントはこちらでーって。よいしょ。で、今、吉屋のうどんを作っているので、ちょっとね、出汁を取っているので、バタバタしてるかもしれませんが、よろしくお願いいたしますという。ちょっとで、ここ。はい、はい、はい。いけるかな？あれ？あ、ちょっと待って。あ、スペースで共有できてるよね。オッケーオッケーオッケー。はい。で、で、月収250万やばいっすよね。私もびっくりしてます。これ300万ぐらいまで行きたいなと思って、ちょっと今ね、もりもりやろうと思ってるんですけど、今何分？ 16 時4分？あ、ちょっと一回あれする。出汁だ。出汁。10分ほど経ったらですね、ちょっと見ないと。10分ほど経ったら90度まで温度を上げます。約10分かけ90度になったら蓋を閉めて火を止めて5分待ちます。はい。火を止めて蓋をして5分待ちます。そう、吉屋の出汁、お出汁プレミアムね。はい、5分。あ、皆さん5分だから16時10分ぐらいまでね。OK。5分待ったら、ん？ 10 分かけて90度まで温度を上げて、10分かけて90度になったら蓋を閉めて、だからね。で、時間が来たらダッシュパックを取り出して、天ぷら醤油入れて、アルコール分を飛ばしたら完成。OK。OK、OK、OK。はい。何やってるんだっていう話。あー、そう。そうです。初月から3ヶ月以内なら変えられるので、実を言うと4、5、6でしょ。6月までだったら変えられたんですけど、正直売れるかどうか分かんなかったので、私が辞めました、そこは。はい。そう、年度開始月から。年度開始がね、5月とかだったらね、別なんですけど、うち4月だったんで、だから4、5、6でしょ？そう。あ、ありがとうございます、森戸さん。私、それこそ、社労士さんにメール返すの忘れてた。やばい。そう、過ぎてるんですよ。まあ、でもね、ないものとして見なした方が気持ち的にはやっぱり楽なのと、ちゃんと自分で稼ごうっていうことにもなるので、すごく大事だなというふうに思っております。あ、うわぁ、これは大変だ。まさかの、あれ？まさかのですね、今、 旧 NMO とか会社のメールアドレスをマイスピーで設定してるんですけど、多分ね、あの、有料会員申し込みのお知らせでいっぱいになって337件の。これ別のものよ。別のものも含めてなんだけど、あれ、社労士さんからのメールどこ行った？やばい、やばい、やばい、やばい、やばい。わかんなくなってる。社労士さんから来てたんだよ。来てたのにどれかがわかんなくなってる。どれ？社労士って調べたら出てくるか。はい。あ、皆さんいらした。さつきさん、金魚サッパーさん、こんにちは。そうそうそう、あのね、そうなのよ。厚生年金の安さとかでもなんかいろいろもう戻れないっすよね。これ。マジで戻れない。本当にね、なんかいいじゃんって思っちゃう。自分でちゃんと稼ごうって思っちゃう。で、その分ね、お金が残ってたらさ、別のことに使えるわけじゃないですか。なんか自分の給料とは別に。まあ本当だったら、会社、全部自分が働いた分は会社のね、経費じゃない、売り上げにしちゃって、そこから私がちゃんと役員報酬としてもらっての方が楽なんでしょうけど、私は個人事業もついでにやっちゃってるんでね。はい、ゴチですが、なんか来たな。あれ。あ、ゆっくりさん、総理、こんにちは。すごい、ゴチですじゃないの、ね、焼肉キングでペヤング食べ放題するかうちの近くに、近くでもないけど、あること判明した。そう、めちゃめちゃ働く。そう、本さんはね、馬車馬のごとく働くんですよ全然全然働くのはね、全然いいんですけど、まあでもね、倒れちゃうからね、あのお家でクーラー効いた部屋でやるしかないという。いやー、ほんとみんなで、ね、みんな大丈夫ですか？皆さん、あの、特に外でお勤めとかさ、外に出なきゃいけない方でさ、やばくない？平熱だよ？今日の気温、最高気温。7月ですよ、まだ。8月どうなの？ 40 度とかなんの？ついに。風呂なの？外風呂なの？っていう。ほんとね、もうちょっとね、どうしようもない。どうしようもないです。そうそう、AI のように働きます。焼肉イエーイって、私も焼肉食べたいんだ。はるさん、りょうじさん、こんにちは。あ、本当ですか？社長やって個人事業主もやってる人初めて出会いました。結構いるんじゃない？え、総理とかそうしてない？全部もう会社に入れてる売り上げ。あ、してるかもしんないね、その辺はね。私なんか残してたんですよね。なんでだろう。なんかこれ別かなって思って一応残しとこうと思ってやってた。あ、会社のみのか。おー、マジか。静岡で39度とか死んじゃう。溶ける。マスオさん、こんにちは。いや、ほんとなのよ。私、だから昨日さ、一応ね、引っ越しをね、したいって言って、まあ、早1年以上経ってるわけなんですけども、あれしてたわけよ。昨日ちょっと眠れなくて、物件なんかないかなって、ゆるふわでね、どんな風に住みたいかな、なんてことをさ、考えながらさ、見てたらよ、もう思わず調べたよね。一番ね、日本で涼しい地域っていう調べて、まあ、大体北海道とか軽井沢かなって思ってたら、もちろんそうなんですけど、それも入ってたんですけど、千葉県勝浦市は割と涼しいらしい。という。5度以上になったことないのかな？ここ100年ぐらい。あ、それは素晴らしいなと思って。千葉県にもあるのかと思って。あとはね、長野だね。長野もやっぱ涼しいですよね。高原ね。いいですよね、ここね。利益操作に当たる可能性があるとか言われるから。あー、なるほどね。利益操作はね、確かに。ほう。あ、奈々さん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。別荘で。軽井沢に別荘。夢。軽井沢なんてあれですよ。大学の、なんだ？合宿かなんかで、あ、じゃあ合宿じゃないのあれ。あ、合宿か？なんか研修かなんかで行った以来だわ。あ、バータカさんもんだ。バータカさん、寺田智也さんもいらっしゃった。バータカさん、寺田智也さん、こんにちは。そう、利益操作とかはね、確かに言われるよなーっていうのはあるんですけど、でも、うち大丈夫、多分、モカさんが見てるから多分大丈夫なはず。そう。だって会社売り上げなかったら私、お金稼げないんだもん。ちゃんと稼がなきゃってなっちゃう。で、事業をちゃんと分けて、同じことをしてなければ大丈夫って話をされてたんで、私の場合はデザインとかをずっとやってたから、そっちの方の事業は個人で受けてて、まあ、うちの親からたまに来る やつなんですけども、そっちは個人事業のままにして、で、個人事業もデザイン業なんですよ、主に。で、それとは別に会社ではオンラインサロン事業とかそっちの方でやってるって感じ。で、分けてましたね。あ、シュンティさんもだ。シュンティさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、元気、あのね、大丈夫。ふらふらしつつもね、寝てたり、起きたりしてるんでね、やっぱクーラー効いてベッドがある家でね、仕事をするのは最高ですよ、ほんと。もう、ほんと最高ですよ。ナナさんはめっちゃ暑いと思う、今。ね。で、エンジニア系の、だから総理がさ、なんか歌手になるとか言い出して急に、で、その歌手の、なった時のライブのチケット代とかね、そういったもののは個人事業として当てられるかもしれないけど、エンジニア系だったらまあエンジニア系のみって感じですもんね。うん、そうそうそう。ほんとね、夏はマジで外出ないっすよ、私。ほんとに出ない。花火大会って昔行ったことあったし、熱海のやつも行ったことあったし、なんだっけな、隅田川のも行ったことあったんですけど、一回だけかな。あ、なんか、二度と行くめって思う。好きなんですよ。花火は好きだし、すごくエモいし、もう大好きなんですけど、子供たちに見せたいんですけど、もちろん。暑いじゃん。で、人多いじゃん。死ぬじゃん。あんな、クーラーもない状態で、みたいな。そんなところでね、私、フェスとかで、きっと、花火大会とか、そういう人が集まって人数が多いところで、絶対行けないなって思っている。まあ、体力つけたら治るのかな、この辺は。そう、トイレとお風呂場にすら行きたくないですね。正直、お迎え時、そう、お迎えだから、お迎えとか送り迎えも、うち近いんですよ。多分、自転車で5分ぐらいかな。スムーズにも、信号とかがね、スムーズに行けば多分5分で着いて、信号に当たると、まあ、10分かからないぐらいの場所なんですけど、そこなんですよ、場所なんですけど、私ちょっとやっぱり今日の朝は、さすがに危機感を感じましたね。あ、これ、ダメだ。飲み物持ってかないとダメなやつだっていうふうに思って、息子の水筒からちょっと拝借しました。ごめんって。ごめん、ちょうだいって言って。ちょっとママ倒れるかも、これ。と思う。それぐらいに暑すぎてね、ちょっときつかった。多分、家との気温差とかもあると思うんですけど、いやー、きついきついきつい、本当に。あれ、ちょっと待って、5分経った。やべ、5分経ったな。はい、5分経ったら、だしパックを取って、あ、何をやってるかというと、私、吉屋さんのですね、今日は、うどんを、プレミアムだしうどんをいただこうと思ってまして、だしを今、ちょうど作っていたところだったんです。このだし柄だけでも食べたいよなぁ。これ、めっちゃうまそうなんだよな。あ、本当に合ってる？あ、いい匂い。あ、超いい匂い。あ、超いい匂い。ごめんなさい。ほんとすいませんね。もうちょっと贅沢させていただきます、本日は。あちっ！あちっちっちっち。あ、もったいない。よいしょ。で、その後、添付の醤油を入れて、アルコール分を飛ばし、一煮立ちさせて、アルコール分を飛ばす。飛ばす。よいしょ。開いてない。はい、すいません。今、スペース聞いてる方は何をやってるか。スペース誰もいなかったから大丈夫だろう。これは、いや、もういない。お、いけ。でね、今日は豚しゃぶとか豚の薄切りと薬味を買って豚しゃぶうどんみたいにして食べようかな。暑すぎて。ああ、高丸さん、確かに、ふりかけとかいいかも。ポイしちゃった。もったいないことしてしまった。なんてことだ。次からしよう。この吉屋のおうどんはですね、香川県高松市にある、あ、高松じゃない、丸亀市か。あれ？丸亀市か？にある吉屋さんに行けば買えるんですけど、それ以外の通販では、マジで期間限定というか、なんか、売りますっていうタイミングでしか買えなくて、で、売りますがいつ来るかわかんなくて、あんまり買えないという。そう、そうそう、食事作る時期。そう、出汁取るのに時間がかかるのと、冷たいうどんで食べたいなって思ったんで、先に出汁だけちょっと作ってたんです。そうそうそうそう。で、これ、おうどんもあって、まあ、おうどんの方も14分ぐらいかな。14分ぐらい、茹でたら出来上がるんですが、私、吉屋のうどん食べて初めて、あ、うどんってそのまま食べられるんだって、つゆとかいらないんだ。うどんをうどんのまま食べて、こんなに、なんか、うまいんだってことを知り、めちゃめちゃ感動した記憶があるんですよ。超美味しいですよ。 あの、おすすめです。マジでおすすめです。まあ、実際に現地に行った方がやっぱりいいんですけど、マジでおすすめです。はい。先に言っときます。で、いろんなね、おうどんあるんですけど、そう、今年はすだち冷や冷やを食べれなかったからな。もうダメだよね。具合悪いって、いやいや、ほんとやだわ。ほんと、すだち冷や冷やとね、炙っていいとも両方食べたかったんですけど、炙っていいとも超美味しかった。超美味しかった。あの、豚の薄切りをこうバーナーで炙って、醤油をかけて食べるやつから、確か超美味しかったんですよ。あったかい。で、すだちひやひやは去年食べたんですけど、すだちひやひやはもう爽やか。飲める。てか、飲める。飲める。あれは飲み物だった。そう。天ぷらなくていいな、もうね、飲める。ほんと。あ、タールさん、タールあさみさん、タールあさみさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、プニペンさんもだ。プニペンさん、こんにちは。先日はお疲れ様です。ありがとうございます。もうね、美味しかったの。あ、長丸さん、長丸さん、長丸さん、長丸さん、こんにちは。ありがとうございます。キャーキャーしちゃった。ありがとうございます。誰かが作った美味しいご飯食べたい。わかる。わかるよ。みんなわかるよ。本当にそうなのよ。私なんかそれ、あ、この前のスナック忍道で感動してたんだ。結局、ポンさんの作ったおかず、残ったやつ全部持ち帰りましたからね、私。で、家の夕飯にして、嬉しい嬉しいって言いながら食べる。なんか、私本当に、本当に無理だった時に、うちの母ちゃんに、もう、お母ちゃんの作った手料理食べたいよって言ったら、本当に持ってきてくれて、うちね、あの、自転車で40分ぐらいのところに住んでるんですよ。あの、電車、それぐらいのところに住んでて、スクーターだと結構早く着くんですね。うちから、あの、実家まで。そしたらさ、あ、スクーターじゃなかったと思うけど持ってきてくれてさ、超いろいろ作ってくれて、泣いたね。あれは、人の作った手料理に泣く。コン。もう、嬉しゅう、嬉しゅう。昨日パパが、ラーメン、冷やしラーメンか。私がもう昨日はもう無理っす。もう私作れません。もう私寝ますっていう状態でやったら、もう作ってくれて、人が作ったっていう料理に、結び泣く。という、すいません。そう、結び泣くですよ。嬉しいんですよ、本当に。あ、HP さんと、ノーイタチノーライフさんがいらっしゃる。よし。こちらで、あの、スタイフでタイトルコールしますね。あ、タイトルコールというか。HP さん、ノーイタチノーライフさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、パパ優しかった。そう、パパ優しかったです。本当に優しかったです。もうね、マジ感動。だいたいね、作らないとなると、だいたい出前館かオリジンとかそういう風になっちゃうんですけど、今回は作っていただきました。暑かったしね、昨日もね。ほんとしんどかったですからね。ああ、月収250万円。あれ、でも私ね、一回ほら、分足200万円っていうのをやったことがあるので、NFT の時に。一応、もちろんパパには報告して、でも私は、2年前のあの時を忘れませんと、私が、やった、稼いだっていうお金を、なんかそのまんま自分で、なんか私利私欲に走り、私利私欲に走ったわけじゃないけど、いろいろね、まあ、いわゆる課金とかしまくって、いろいろ買ったりして、買ったりして使っちゃったことを今でも私はちゃんと覚えてます。今度は計画的に使います。ちゃんと宣言したから。分足ね、懐かしの、総理がきっと、NMO って何みたいな感じで言い返しそうですが、NMO っていうね、NFT を当時売ってた時には、まあ、それこそ、あれですよ。その時いくらくらいだったかな ?0.5、0.1 で10個とか売ってたから、1イーサを稼いでたりしたのか。あ、違う?分速200万の時ってどれぐらい稼いでたんだっけ忘れちゃったけど、なんかやってたんですよ。めちゃめちゃ稼いでた時があったんですよ。本当に。あれ、え、知ってる本当総理知ってるよかった。友蔵さんわかる。あのね、ちょっとで、ね、私もね、ちらついたそれ。でもね、ちゃんと身の丈をね、考えてね、焼肉キングの食べ放題にした。いや、食べ放題言ってないけど。焼肉ってね、地味に高いんですよ。皆さん知ってる?どうやったら安くなるかだってすげえ計算したもん。よし、つゆ OK、つゆできた。これでいける。そうそうそう。ほんと合流できるくらいだと思う。でもね、知ってるよ。だってさ、250万稼いだところでさ、皆さん、これをさ、2年持たせるためにね、2年ですよ。2年、 この会社を持たせるために使うとしてもさ、まず来年の3月から4月の間に税金で利益分を持ってかれるわけですよ。一部持ってかれる。まあそれは仕方ないと。でも、じゃあそれまでに利益全部使っちゃえってなると、利益とかもう残ってるお金全部使っちゃえってしちゃうとさ、結局さ、あれやん？残んなくなるじゃん？来年の4月から。だから残さなきゃいけない。で、どれぐらい残しておくかっていうのと、どれぐらいを備品としてなんかいろいろ買ったりした方がいいのかとか、ちょっとね、やっぱね、考えるよね。一回やらかしてると人は成長するよね。私はもうモカシャンってモカシャンちょっと相談させてって言ってやってるもん。で来年例えば役員報酬を、ま、月にいくらかに戻したとしても、でも減っちゃうよなっていうふうに考えると、まあ、今のうちに私が個人事業の方でデザインを中心にデザイン業としてやってたから、個人事業の方でさ、ストック型収益、まあ、それこそ漫画とか作れたら一番なんですけども、とか教材、テンプレートとかね、その辺とか作って、ある程度のストック型収益をね、作っておけば、なんかある程度落ち着くのかなとか考えたらね、なんか成長したなーって思った。自分の中で。そう、2年、2年ですよ、2年。あ、広島カープ坊やさん、こんにちは。そうそうそうそう。2年持たせるから2年。そうなの。焼肉はですね、皆さん、まだウィンナーとかベーコン食べてる間は可愛いですからね。もう、私、5人家族だったんで、しかも上兄、下弟、私、で、父ちゃんもよく食べる。母ちゃんも基本的に多分食べない方ではない、食べる方だと思って、5人全員食べるとね、あれ高かったんだろうなって思う。焼肉って超高級品ですよね。って思った、思った、すごく思った。なんか計算しちゃうもん。で、子供たちがどんどん食べるようになるとさ、ハンバーガーとかもさ、半分じゃなくてさ、一個丸々食べるようになるとかってなると、どんどん食費上がっていくから、まあ、やっぱり作った方がいいんですよね。焼肉も家の方がいいんですよ、本当は。でも臭くなるやん。てか危ないじゃん、まだちっちゃいし、触るし、みたいな。そうなんすよ。クラファンですか？あ、広島カープボーイさん、クラファンですか？クラファンは、詳しく、やったことはないけど、自分がクラファンお願いしますっていうのはやったことないけど、支援をしたことあって、なんとなく様子は知ってるって感じです。こんなのあるよなって。カモファンと、みたいな、キャンプファイヤーと、とか、そういったのは、なんか、ざっくりと把握してる感じですね。そうそうそう。あ、5人なんですね。あ、ピリカさん、ピリカさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、小助さん、小助さん、ありがとうございます。こんにちは。月収250万円社長ね。どうしよう。これ、着金するまでが大事ですからね。マジで着金してくれるのかなってちょっと思う。今、ないからね。本当会社の口座、マジ現金ないですからね。本当に。ギリギリのギリですよ。池平さんがハッハッハーって笑って、笑い飛ばしてくれてましたけど、本当に笑い飛ばしてくれてありがとうなんですが、本当に私今日本円持ってなかったですからね。マジ、やばかった。ね、あ、そうそう、最近ほら、ね、この前、奈々さんね、昨日か、ちょうど昨日に、ライブやってたから、その時にね、まあ、本当にビビたるもので恐縮なんですけども、支援させてもらって、まあ、まあ、最初にカモファン出るよね。あと、ピクチャーブックとかね。やっぱ、クラファン、まずクラウドファンディングプラットフォームを立ち上げちゃうあたりがちょっとやっぱすげえなって思う、本当とかね、いろいろ、まあ、キャンプファイヤーもそうだし、ある意味クラファンみたいな感じなのがフィナンシェかな。フィナンシェとかもそうですよね。結構ね、いろんな形でできますよね。まあ、ただうちもね、 NMO だった時にね、クラファンやろう、あ、クラファンじゃないや、ファイナンスじゃない、フィナンシェやろうって話は出てたし、実際にね、企画まで進めてたんですけど、なんか、ね、終わったよね。あれもね、今だったらもうちょっと違うやり方でやろうと思いますけど。そうそうそう。まあ最初にね、カモファン出てきますよ。あ、テモリさん。テモリさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、こんなのをね、やっております。おお、新曲リリースしたんですね。おめでとうございます。いや、もうさ、いくらね、今世の中で AI で曲が作れるといえどもね、私はね、思い知って、なぜ池早さんが AI を使ってあんなにガシガシコンテンツ作れるかって、 あの、もちろんね、使い方を把握して、まあ、適切に自分の手足のように使ってるのももちろんなんですけど、あの方はさ、もうずっとブログを書いてきたとか、文章を書いてきた人だから、自分の文章の癖とか、こういうテンポでこういう流れで作るっていうことが頭に入ってるし、染み込んでるんですよね、きっと。勝手な想像ですよ。だから、要は、やってきた人が AI を使うと、なんかクリエイターさんとか、それこそブルーさんとかね、もう音楽多分作ってると思うんですけど、そういうやってきた人たちが、あ、AI 使ったらこういう作業が楽になるなって思ってやり出すと、要は判断する方にリソースを避けるから、めちゃめちゃそれ強くなるよねって思った。結局ね、私今、クロードとかで、それこそあのメルマガとか作ってるけど、なんか、ありがたいんですよ。ありがたいし作れてるし、すごい文章とかもうまいなと思いながらやってるんですが、なんか自分の文章とやっぱちょっと違うなとか、だってそもそも自分の文章って結構浅いなって思ったりして、なんかね、こんなんでよかったのかなとかね、思ったりする。すごくね、いろいろ考えます。あ、そうそう、一時離れてたらカモファンの話。あ、ここは、マスオさんとテモリさんはあれなんですね。そういう仲なんですね、みたいな。本当はボロボロ、あら、そうだったんですよ、ナナさん。泣きスタイフライブだったんですね。オッケーオッケーオッケー。そういう中、もう、あの、お察し。バレた。いや、大丈夫です。このテキストのやりとりは、あの、見えないんで、赤べら残らないんで、みたいな。いや、本当ね、ナナさんお疲れ様です。もう、クラファンもさ、やる方も大変だよね。こう、本当にね、思う。本当に思う。クラファンはね、やる方が大変だと思う。というかね、私ちょっと今までさ、NMO の時もね、もちろん胃がキリキリしてたけど、あの、販売してる時に、結構久々だったんですよ、この大型の売り、ACL って。で、まあ、なんとかなるなるとか、もうちょっと行くでしょうとか、正直ね、高をくくっていた部分もあったんだけども、それと同時に、まあ、体調悪かったのもあるんですが、やっぱね、ストレス感じてたんだなって、後で気づいた。すっごい不安だったんだなって。いつはね、今回はね、あ、池早さんのように家にはならなかったんですけど、池早さん痛めてたからなっていう、高松セミナーで思い出したんですが、胃は痛めてなかったけど、すっごいなんかね、不安だった。ずっと。ドキドキしてた。良くない動機がしてた。休診が欲しかったもんだって。で、ぐらいに、ああ、私、緊張してたり、なんかいろいろ、なんか思ってたんだなって。で、ほら、一応さ、NMO 売れなかった時ももちろんあったし、なんだっけ。去年か。本当に去年だ。ちょうど去年の10月のさ、あれ、NFT 総合シンポジウム第3回も、オフラインリアルの方をやめたりとか、あれ3人とかだったもんね、確か。とか、今回の高松セミナーも、まあ、実際の人数よりも、気持ち的にはやっぱり少なかったし、なんか、見誤ったかなとか、すっごい思ってたから、すっごいね、胃が痛かったのよ。なんか、自分全然できてないなとかって思ってね、胃が痛かったんだなって、そういうのが、さ、気づいてないうちに多分ね、残ってるんですよね。だからトラウマってことでもないけど、なんか子供の頃に食べて、ま、すっごいまずかったとか、そういった記憶って結構大人になっても残ってたりするじゃん。ああいうのがあったっぽかったっすね。ほんと、よかったよかったという。ね、クラファン大変だよね、ほんと。あ、走り抜けたの本当にお疲れ様ですよ、もう。私はもう1ヶ月で、1ヶ月も経ってないのにヒーヒー言ってましたからね。無理、無理、無理、無理、みたいな。なんか無料ってすごく気が楽。本当無料って気が楽。まあ、そう、マネタイズできてないじゃんっていう話なんですけどね、そこね。マジでありがたいですよ。本当イベント主催もそうだした。イベント、しかもリアルイベントじゃないですか。今回、ナナさんの方は。リアルイベントってさ、超金かかんすよ。皆さんね、HP さんとかもね、きっとリアルイベントを主催されてたりするからご存知かもしれないんですが、まず箱じゃん。箱用意するじゃん。その会場ね。で、会場の人数に合わせて、まず人数入れなきゃいけないじゃん。そもそも。人数入れるってところもそうだし、いろいろ設備とか、スタッフさんとか、そういったところを考え、当日のスケジュールとか流れとか考えて、お弁当とかいるかも。とかね、そういったことをやってさ。 で、当日じゃないとわからないことがあってさ、リハとか含めね、そういったのをさ、調べなきゃいけないし、撤収もあるし、撤収した後、皆さんにありがとうございますってやって、もう主催とか、出演側がふーって落ち着くのって多分3次会ぐらいなんですよ。1次会はもう無理じゃん。で、2次会もまだちょっと緩んでいいかなぐらいで、3時間ぐらいでようやくパーみたいな感じなんですよ。多分、私の経験上だけどね。ってことを考えると、いや、本当にね、本当にお疲れ様です。そう、ああ、サトシさんだ。サトシさん、こんにちは。ありがとうございます。ね。あ、すごい。ライブ会場だけで1万5000歩。わかる。わかる。狭い空間だけでぐるぐるぐるぐるね。そうなのよ。そうなんですよ、皆さん。私はさ、もう最近、だから先日の振り子渋谷もさ、自分が登壇する側だからあんまりやることを、だから会場もね、そんなにだだっ広いところではないから、全然やれるし、もう、振り子の皆さんってね、もう、プニペンさんもご存知だと思いますが、高丸さんもご存知だと思いますか、てか、この二人もすごかったんですけど、もちろん。なんかね、イベント関係者だったのかなってぐらいに、動きがめちゃめちゃスピーディーなんですよ。で、あとね、みんなね、なんかドラえもんでした。私の中で。なんか困ったら、あ、これ、あい、これ、みたいな感じで出てくる、出てくる。どういうことみたいな。もう、どういうことどういうことみたいな。いや、もうね、最強でしたよね。最強の夫人だったよ。私もなんか割とゆるゆるで大丈夫とか思いながらやってたんですけど、あ、ダメだ、そんな気持ちじゃダメだ、みたいな。登壇はもちろんゆるゆるじゃダメだから、ちゃんと話すことは話そうとか、時間内に終わらそうとか考えたけど、ちゃんとね、もうね、やばいよ、ほんと。ニンケットの時の、ね、ニンケット、CNF はちょっと準備の段階見てないけど、ニンケットの準備と、まあ、撤収とかもそうでしたけど、振り込むのセミナーのね、準備と撤収もね、ハイパー早かった。経験者なのみんな。そう、ドラえもんでした。あ、テンさん、
こんにちは。
そう、時間解ける。私はほら、なんかや、ね、定期演奏会とかずっとやってたからさ、もう、OB、OG が来た時のあの胃の痛さよりは全然マシかな。当日リハになって先生がいきなりいろいろパフォーマンス変えるとか、ふざけんなよみたいな。指揮者ふざけんなよって、時間ねえんだよみたいな。っていうのをやってたから。ある程度のね、そこら辺の、なんか、応用力とかはないけど、経験がね、いやもう経験積み重なってんだなってちょっと思ったけど、ほんとね、ドラえもんがいっぱいで、なんという安心感。私だって、周平さん、が、身一つで東京に来て、どうかわかんないですよ。いろいろ準備とかされてると思うけども、あれ多分安心するよなと思っていける。うん。私が周平さんの立場だったらめっちゃ安心していける。もうなんか、すべてが用意されてるんです。ありがとうございます、みたいな。で、自分である程度用意できるよな、とかって思いながらも、なんか用意されて、だからドラえもんばっかりだったんだって。やっぱりあそこおかしかったんだ。あの空間。ねえ、ほんとね。そうそう、あのね、奈々さんね、イレギュラーがたくさんあるんだよね、こういうのね。全部ね、多分奈々さんやってると思うんですけど、書き留めとくといいですよ、その辺。もうね、もう、ほんとだよ、なんかね、当日来ないとかさ、大丈夫かな、まあ、いっか、とかって思ったりさ、なんか、当日迷っちゃうとかさ、あと当日むしろ来たいって言って、来ちゃった、みたいな感じる人とかさ、ライブとかいろいろあるよね。私だってもう、なんか、警備というか、最悪なんか、変な人来たらどうしようとか、考えたりするもん。あと、非常口とか、なんだっけ、倒れた人がいたらここで解放できるかなとか、そういったのも考えたりしてたんですけど、割とね、やっぱね、子供のイベントね、学童保育とかでやってたから、多分、そういった最悪のことは起きないんだろうけど、最悪なんかあったらここでこうしてこうすればいいや、みたいなところは、やっぱりどこかにあるとさ、みんな動き早いよね。とか、母ちゃん強いよね。なんか、母ちゃんに限らずだけど、母ちゃん強いよね。危機察知能力、父ちゃん母ちゃんあたりはなんか、シパパパパみたいな感じで動くよね。なんでみんなあんなビニールとか持ってるのって思うもん、ほんと。強いっすよ。リアルイベント楽しいですよ、やっこさん、ほんと。あ、そう、レジ猫さんだ。私もうレジ回りは無理だわ、ほんと。まず、もうあの決済から無理だわ。ようやくペイペイ使えるようになったのにぐらいなの。ねえ、クラファン、本当にね。 そうだよ、ナナさん。もうそんだけね、応援されてるんですよ。で、なおかつね、ナナさんね、まだなのよ。まだ、それでも一部なのよ。まだ届いてない、もっともっと届けられる人たちがたくさんいるので、まあ、ナナさんかもしくは、コジプロのね、できるだけいや、暇そうな方って言うとあれなんですけど、なんかちょっとパソコンでカタカタしたりするの、ミッドジャーニーとか使うの楽しいっていう人がもしいたらね、コジプロのショートムービー作ろう。コジプロっていうか、コジキのあるあるネタショートムービー作ろう。うん。やろう。ずっと思ってた。それ。それで TikTok でちょっとブイブイ言わせよう。勝手に思ってた。ねえ。大丈夫、ナナさん。ね、泣いていいっすよ。私この前、5月に、うちの、私が通っていたとか所属してた吹奏楽団の定期演奏会行った時に最初に団長の挨拶があるんですよ。まあ団長といってもずっとお世話になったね、おばちゃんなんですけど、もう最初の挨拶よ。まだ演奏とか始まってないのよ。で、50周年記念なんですけど、最初の挨拶で泣いてましたからね。早いって、早いまだ始まってないみたいな。まあ、それがらしいよね、なんて言いながらさ、うちの母ちゃんと話してたんですけど。そう。本当ですか。私も全然あれですよ。最悪は場をつなげられる。喋りで何とか場をつなぐっていうところの自分の使命感だけを持って、最悪乗りゆくするとか、もう何も手を出すものがなかったら、あれですからね。多分ゲームとかし始めますよ。クイズとか。よくわからない。ノリ謎すぎる。みんな小学生だと思って見るようにしてましたね。あ、ええとか言っちゃった。ごめんなさい。ナナさん、ちょっと待って。周年間違ってません?マミオさんでしょ?え?マミオさん、そんな年齢じゃないでしょ?生誕祭。1月11日っていいですよね。しかもね。今、嘘ありえん。うどんさんとためってこと?うどんさんぐらいってこと?ぶどうちゃん、うどんさん、まみおちゃん?嘘だー、信じない。ごめん。うどんさん、ぶどうちゃん、まみおちゃんって。何このトップ3みたいな。すごい面白い。そうなの?めっちゃびっくりした。マジか。体力半端ないよ。あんな声出して歌えるの、すごい。私ダメだわ。ちょっと、ダメだわ。マミオさんが、もうそんな、もう生誕50周年で来年迎えるのに、私こんなんで35度、最高気温35度ワルタでヒーヒー言ってる場合じゃないわ。そうなの。あかんわ。立てもやってる。すごい。いや、すごいよ。私はさ、人前で歌ったことってカラオケ以外でないんですけど、人前で演奏したことは、まあ、あるわけですよ。で、そんな私の体力のない私の経験上ですね、人前で歌うって、まあ、演奏するのと同じくらいに疲れるわけですね。だからライブってすごい疲れるわけですよ。で、そのライブの最中に立てやるってちょっと頭おかしいんですよ。あれ、だって、疲れる、歌うだけで疲れるのにもかかわらず、まあ、踊る人もいるじゃないですか、アイドルさんとか。踊りながら歌うも相当疲れるはずで、なんかその間に立てをやるって、もう労働なわけですよ、それ。運動というより。いやー、すごいね。そっか、あ、マミオさんの強いな。なんかあれか、アーティストっていうか、やっぱり、芸術家は体力があるのか僕と秋夏さんは終電。あ、偉い。ちゃんと終電で帰ってる。秋夏さんが終電で帰ってるのがちょっと偉いですね。そこ。みんな酒強いよね、ほんと。マジで感動する。お酒もな、やっぱ飲めなくなっちゃったからね。すごい。もう、ほんとね、それこそなんか、私、クリエイターさんもそうだし、アーティストの方とかもそうなんですけど、時間をさ、なかなか、俳優さんとかもそうなんですが、なんか仕事が決まると、その期間、撮影期間とかって結構拘束されたりするんですよ。これ村上さんとも以前話したことがあるんですけどね。練習とか。そうすると、まず、なんか、平日の 9時、6時で働きますみたいな仕事にはつけないわけですね。で、そうすると、まあ、短期の仕事か、まあ、アルバイトって形になるんですけども、アルバイトもさ、結局、じゃあ、この1ヶ月間はアルバイト出られませんとかってなると、まあ、皆さんもご経験あるかもしれないんですが、結構夏ね、大学生が多いバイトとかだと、ひいひい言うわけですよ、それ。みんな帰っちゃうのみたいな。そんな状態になっちゃって、結構大変だったりするわけです。だから、なんかその俳優さんとか、割とその不定期に仕事が入る方、ミュージシャンとかもそうだと思うんですが、でなかなかこう別のところで収益を作るのが難しかったりするんですね。で、もうブルーさんはさ、まあ、TikTok で一個作れたわけですよね。まあある意味、小労所得ぐらいまでにはもしかするとなったかもしれない。ってことを考えると、やっぱクリエイティブな部分で、その売り方、こうすれば売れるんだなってことを知り、それがストック型の収入として、まあ、作れたらすごく楽というか、まあ、いいよねっていう、安心して演技とか音楽とかそっちの方につぎ込める時間を費やせるっていうのはすごくいいと思ってるんです。で、特にクリエイティブ関係の方はもうその感性とかがすでにできてるから、あとは多分方法を知るだけなんですよね、まあ、お金の稼ぎ方みたいなっていうところを、私はね、あのマウントブルーさん、MT ブルーさん、あれどっちのマウントって言っていいのかな。でもブルーさんがそこは一つ叶えてくれたなっていうふうに思ってるんですよ。という話を急にした。そうそう、歌いながら踊ったら、そう、いつ息したらいいか分かんないですよね。もう意味が分かんないですよ。意味が分かんないのよ。スタイフライブするためにね、泣く泣く帰ったのね。そうね、いや、素晴らしい、素晴らしい。そうですよね。ほんとそうだと思う。大事ですよ。あの、私も、何あれ、歩きながら演奏するって、まあ、マーチングみたいなのを、まあ、なんちゃってマーチングみたいなのを、その、吹奏楽団に所属してた時にやってたんですけど、超辛いのよ。あれだって息上がるしさ、息吸えんしさ、途中であのドラムロールが入ってさ、フーってする時間あってもさ、もうそんなのほんの10秒とか数十秒ぐらいでさ、全然もう辛いのね。毎年毎年坂がきついよねって話をしてたんだ。それで。いやー、だからさ、大阪桐蔭とか、東海大附属高輪とかね、駒沢とかもそうですけど、結構パフォーマンスをする吹奏楽部があるんだけど、あれもエグいですからね。めっちゃエグいですからね、動きながら吹くって。口ずれるし、アンブッシャーとかずれるし、息吸えんし、疲れるし、みたいな。いや、すげえなって思ってる。あ、モリーさん。モリーさん、こんにちは。そう、あ、ならしのとかもそうなんですね。おー。ベランダでこう、どうした？ならさんどうした？みたいな感じで、他の社員の方に心配されそう。あれ。ね。そうそうそうそう。あ、この、名前呼びいいですか？やった！イェイイェイ！これね、習志野はね、私、存じ上げなかったんですが、多分そうだと思う。結構、吹奏楽の競合で、なおかつ私立はパフォーマンス結構重視する。だって、1年生踊らせますよね、大体定期演奏会の時に。だから、踊れないとダメなんですよ。今や吹奏楽はね、演奏できるだけじゃダメなんです。踊れないとダメなんですよ。なんなら、うちの近くにある、板橋吹奏楽団だっけな？は、ドリルっていうのがあって、ドリルパフォーマンス、マーチングプラス、舞台上でやるマーチングみたいな感じかな？動き。体育大とかでよくやるパフォーマンスあるじゃないですか。すごい揃ってる動き。ああいうのをやってるので、疲れるだろうなって思って見てるのと、旗を振る人がいるんですよ。ああいう方々もさ、はぁーって、ほえーみたいな、あんな落とすやな、私みたいなことを思いながら見てます。もう、癖になる、やってやった。そう、筋トレしてますよね。だから私できなかった、あんまり。そう、あれ、吹奏楽部は筋、あれ、運動部ですからね。だって、夏の甲子園とかさ、強豪がいたりするとさ、そこの応援するんでしょ？炎天下で。死ぬわ！あんな死ぬわ、普通に。そう思ってる。うちはなかった。から、高校の時、まあみんなどこもね、弱小というかあんまり強くなかったんで、多分、コンクールに出たぐらいしかなかったけど、いや、マジ熱いよ、あんな、今思ったけど。 まあそれが青春みたいな、一緒に甲子園で応援してみたいな青春みたいなところがあったから、それはそれでねやっぱりいいし、甲子園とかその応援メドレーってあるんすよ。サウスポーとかさ、なんかタッチとかさあるんすよ、いろいろ。ルパンとかもさ、こうあるのあれ好きそう、あれ好き。ああ、友蔵さん、チューバ吹きか。死ぬわ。息持ってかれて、あんな重くて、下手したらスーザフォン持たされて立たなきゃいけない。あれ死ぬわ。熱い熱い。そう、外周もあるし、筋トレとかありましたよね。腹筋とかやってる人っけな。何やったっけね。でも私はあんまり、ね、やった記憶がないんですよね。ゆるふわでやってたんで、ずっと。さすがでもね、筋トレしなくてもね、ずっとロングトーンするのとかだけでも辛い。ロングトーン、永遠ロングトーン辛くない？あれ、地味に辛いよね。ね、吹かれてた。そうか、森蔵さんそうだ、吹かれてた側だ。ね、そうなんですよ。腹筋するんですよ。ロングトーン辛い、ロングトーン辛いんですよ。あれね、どの楽器でも辛い。ほんと。まあ、チューバとかの方がもちろん息は持ってかれるんですけど、大きいし。あれね、多分フルートとかクラとかでも辛い。まあ、そもそも吹けないけど、私、木管楽器。意味がわからない。リードとかが。全然鳴らせなかった。辛い。そうなのよ。皆さん、吹奏楽部はね、でも、わかんない。その、野球部とかもそうだと思うんですけど、どうかな？なんか部活とかによってさ、吹奏楽部とか特にそうだけど、私、吹奏楽部に入って、というか、まあ、吹奏楽団に入ったのが先だったんで、楽団に入って吹奏楽部入って、すごく、集団、というか、コミュニケーションスキルは上がったと思う。めっちゃ。それはね、思う。だって、どう考えても自分が自分があって言って出しちゃダメだし、でも出さなきゃいけないとか出さなきゃダメだし、人数少なくてもとか、和音で合わせるとか、隣同士で合わせるならいいけど、ちょっと遠くのあそこの楽器と合わせるとか全然普通にあるから、すごくね、お察しの技術が必要。結構必要だと思うんですよ。日本人とか得意なんじゃない？吹奏楽だからってちょっと思うよね。お察しの技術。あ、フルートか。いや、フルートは、ちなみに、息吹くだけじゃ皆さんあれ吹けないからね。息吹くだけじゃ吹けないんですよ。息吹いて出る音は一切ないですからね、吹奏楽。あれに最初小学校5年か4年の時絶望したもん。え、トロンボーンってフーって吹けばできるんじゃないの？ブーって何？みたいな。懐かしい。あ、私部長やってそうですか？部長はね、やろうと思ってたけどね、当時ね、ホルンのね、男子がね、部長やってたからね、私はね、指揮者やってました。学識の方、四天王のうちの一人みたいなことやってましたね。やってた。ピンクレディーメドレーの時とかに、この時はってすごくデートでウキウキの少女のイメージでみたいなことをやった記憶がある懐かしいそう、スーザフォン持ってフルマラソン走る人は変態ですねでもちょっとその人と私握手したい超尊敬。もちろんスーザフォンは普通のチューバよりは軽いんですよ。プラスチックでできてる部分が大きいから、多いから。軽いんですけど、でも形状から分かる通り、あれ、首にかけてるんですよ。引っ掛けてるんですよ。だからちょっとなんていうか、担いでるというか、引っ掛けながら持って走ってるから、まあ、首あたりがちょっと痛くなるはずなんですよね。そうそう。指揮者なら演奏しない分、他より楽そう。ね、吹かないから、息は続くけど、すっげえ、あれですよ。みんなからのヘイトを一番もらうとこだからね、指揮者は。ほんと。もういかにね、円満に演奏するかですからね、そこは。あと、指揮者一つでガッタガタになるから、この辺はね、だから胃が痛くなるやつです。息苦しくはないけど胃が痛くなるところです。ね、スーザは首つらいの。そうなんですよ。あけじいさん、あけじいさん、ちょっと今スタイフで言うね。あけじいさん、こんにちは。ありがとうございます。今思いっきりエコーをかけながらスタイフの方で話してたので、もしよかったらこの後収録の方を聞いていただければと思います。吹奏楽部あるあるを今話してましたね。一時期吹奏楽あるあるみたいなショートムービー流行ってた時あったよね。 あ、いいですね。サントリーホール、いいね、いいね。そう。あの、フィルハーモニーは弦が入るからね、また変わるんですよ。弦が入るとね、まあ弦メインになるから変わるんですけど、あの、トロンボーンとか超暇になるんですけど、ティンパニとかも下手したら、一楽章丸々吹かないとか全然あるような状況になるんですよ。オケ曲とか。でもね、聞く方は超いいの。吹奏楽も好きよ、私もちろん。弦が入るオケもね、いいのよ。フィルハーモニーもいいんですよ。癒される。本当にね、あれは、非現実的ですよね。自分が吹いてるときは、そんなに感じなかったんですけど、吹かなくなったら、ああ、結構ブラスも、フィルも、まあ、オケとかも、なんか、すごく日常的じゃなかったんだなって思いますもん。めっちゃ。いやー、素晴らしい、素晴らしい。本当に良きですよ、もう。いやー、懐かしいですね。まあ、吹奏楽やめたから、体力落ちたって言われたら、もしかするとそうかもしれないんですけど、結構ね、もう演奏会とかね、出れなくなったなぁ。そうだよね。考えてみたら、定期演奏会前半と後半合わせて8曲とか普通に吹いてたりしてたから、頭おかしかったな、あの時って。現役時代って。あ、ズメコさんだ。あ、ズメコさん、ズメコさん。あれよ。今、アーカイブに残るからね。スタイフの方でやるからね。おいしょ。ズメコさん、こんにちは。わわわわわわわわわわ。今日はワンワンワン。状態でやります。そう。のだめ見たくなる。のだめ見たい。いや、のだめ、マジいいっすから、のだめ。ほんと感動するじゃん、あれ。超いい。そう、ここです、アケチンさん。そう、ズメコさんがワンワン呼ばれたいって言ってたから、ワンワン呼んだって。ズメコさん、お手洗いに行ってきます。お花ちょっとお摘みに行ってきます。ほほほって言って、10分間だけトイレに行ってくださいって。そしたら喋りますって言ったら。そうそう、アケチンさんも改めてしよう。アケチンさん、こんにちは。わわわわわん。ワンっていう。そうそうそうそう。被災市場のコンサート動画とかいいですよね。ほんと。あれこれ誰に話したんだっけ私。忘れちゃったけど、私、あれだ、スナック忍太の時の気がする。ゲーム音楽、あ、違うかも。ゲーム音楽の演奏めっちゃしたかったんですよねっていう。話をね、したのよ。シエナでやってたのをすごくしたかったんだよね。って、あれ結局、やれなかったんだけどさ。マリオメドレーはやったことあったけど、FF とかやりたかったねっていうのを思い出した。あ、ゆかさん。ゆかさん、こんにちは。ありがとうございます。ゆかさんかな？ごめんなさい。間違えてたらすいません。そう。そうそう、だから NMO なんです。面白い、面白い。そう、ドラクエのオープニング、ドラクエのオープニングも、ちなみにミュージックエイトとかで多分出てるんですが、あれはトランペットが激高です。タンタタンタンタンタンタンって上がるところが、えぐいことになってます。確か。吹いたことないけど。うん。あ、ズメコさんいらした。ズメコさん、こんにちは。わわわわわわ。よし、お手洗い行ってるだろうからね。まだ多分仕事中だからね。そう、これをね、やらなきゃと思ってた。よかった、よかった。はい。そう、NMO も、NFT マーケティングまで決まってて、最後の一個を何にしようって言って、ギルドとかだったんだよね、最初確か。ギルドだったんだけど、ギルドってなんかあるよねって話をしてて、何がいいかって思ってた時に、これ初期面の人たちが、池早さんも、吹奏楽部員でしょ。多分結構競合のとこにいましたよね。多分金賞とか取ってたでしょ。で、ケイスケさんが多分ピアノ個人的にやってて、その時いらした方で結構オケとか吹奏楽をやってた方が多かったから、じゃあオーケストラにしようって思って、あ、そしたら私楽器かけるんでそれやりますみたいな流れになった記憶がある。猫ちゃん、人間がかけなくて猫ちゃんにして、なおかつこう吹奏楽部っぽい、オケ部っぽい感じにして、ソロも集まる。もちろん、ソロプレイヤーがみんな集まるけども、デュエット、まあ、デュオとかできたり、カルテットとかできたり、アンサンブルも奏でられるし、もっと人数が集まったらオーケストラになって、もうすっごいでっかいプロジェクトも立ち上げられる。まあ、NFT、あれだよ。NFT 総合シンポジウムか、みたいな形でできる。イベントとしてできる。みたいな流れでね、考えて作ったんだよね。それ後付けだったけど、確か。あ、ウェシンさん、リョウタカさんだ。ああ、ありがとうございます。ウェシンさん、リョウタカさん、こんにちは。 そうそう。ありがとうございます。あ、うちわとスイカ超嬉しい。暑いわ。今日。暑いわ。ミュージックエイトの M8 ね。懐かしの M8。あるんですよ。吹奏楽部あるあるであるんですよ。M8 とか、ニューサウンズとか、マシマさんとかね。編曲者は誰だみたいな。結構ね、あるあるな人が多いんですよ。そうそうそう。あ、そうそうそうそう。だからトランペット持って、そうそう。私トロンボーンだったんですけど、なんかやっぱりね、吹奏楽部の人って一度は楽器書くよね。なんか、だから書ける楽器を書いて、トロンボーン、トランペット、クラもなんか映しながら書いたね。フルート、まあバイオリンとかも見ながらですけど、書いたんです。ありがとうございます。10円パンなのに290コインなんですね。めっちゃ面白い。りょうたくさんありがとうございます。そうなんですよ。実は、あとパーカッションとかね。ティンパニーの出現率が低いとかいろいろあるんですけど、なんか NMO というか、まあ多分私のコミュニケーションとかコミュニティを作る根幹の部分は、その吹奏楽団、地元の吹奏楽団とか、自分が入ってた吹奏楽部とか、まあ、そういったところで培ってきてるものがあって、で、そこから、まず、あれだな、P ラボの前にあるか、Kindle 出版攻略サロン、周平さんと池原さんがやってた期間限定のサロンがあったんですけど、そこでオンラインサロンを初めて知って、その後、おうち一緒サロン入って、P ラボ、ポッドキャストラボね、があって、で、ポッドキャストラボが振り子に、振り子を作りますってことに振り子入って、で、忍者ダオ入ってみたいな流れなんですよ。まあ、他にもいろんなサロンとか入ってたんですけど、だから、本当にコミュニケーション自体、リアルな方のコミュニケーションは、オーケストラとか、まあ、吹奏楽っていう集団の中で培ってきて、それをテキスト上、オンライン上で活かせたのは、本当そこ、今話したところ、まあもう振り子メインですよね、ざっくりというと。そこでやらせてもらったので、なんかいろいろとね、繋がってるんですよ。いろいろと繋がってるんです、この辺は。そう、ツッコミ待ち、ツッコミ待ちだったのに、ボケを潰すコンさんですかね。そう、あれ、森蔵さん知ってたっけっていう。ボケ潰しのコンです。ありがとうございます。そうよ。みんな知ってたって。実は幻のピアノとかね、いろいろね、作ったり、ドラムとかね、作ったりしてたんですけどね、ちょっとなかなかね、お目見えできなかったね。外れーってきた、今。ありがとうございます。これ面白いよね、くす玉ね。おい、大きいんですよ、面白い。まあ、そんな形でね、NMO から入ったりしてますが、根本的なことはあまり変わっておらず、まあ、皆さんご存知の通り、私別に何かすごい特筆して何かができる AI 研究家とかではないので、もう皆さんがいっぱい活動されてね、実践して、その努力とかこういうことできたよとか、こういうことやったよとか、こういうこと教えてみたいなのを、こう、やり取りをしてくれるからこそ ACL が盛り上がれるっていう、まあ、そういうところでございます。そう。だから7月6日ですね。まず、リツトさんの、あ、ごめんなさい、リツトさんじゃない、クオンちゃんの、リツトさんの彼女のクオンちゃんによるね、AI ボイスチェンジャー講座、7月6日の夜の6時から開催しますので、ぜひぜひこちら、ズームでやるんでね、お越しいただければと思います。そう、月収250万円になった。あったよ。投げ銭でいくら稼いだかな？もう、りょうたこさんが、めっちゃ、やってくれてる。これさ、全部でいくらって出てこないんだよね。現在のライブで820、りょうたこさん、ありがとうさぎすぎる。ちょっと待って、フォローしてなかった。そう、クオンちゃんがやれって。月収250万もね、月収250万、かっこただし2年間これで持たせるっていう目標があるので、どんどんね、やっぱ、外へ広げていくのと、私自身もちょっと AI 触って、いろんな人に届けないとですからね。未だかつって、こう、名前は知ってるけど、何から始めたらいいか分かんない方はたくさんいらっしゃるから、まあそういった方々にやっぱリーチを届けていかないとですし、初心者だったらこっち行ってくださいとか、オンラインサロンとかじゃなくても動画講座みたいになったらもうユーデミ行ってくださいとか、海野さん見てくださいとか、そういう動線がね、どんどん引ければいいかなっていうふうに思います。あ、りょうたこさんに会ったら土下座じゃない、土下座っていうのはあれですかね。謝るときに土下座するんですかね。もう、最敬礼ですよ、こう。めっちゃありがとうございますそうそうそう、クオンちゃんがやりますよ、今回。あ、ちょうど17時になったね。よし。今日買い物行かなきゃだから、行くか。 そんな形でございます。ビシーって、最敬礼って、この、90度以上下げる頭の礼ね。頭の礼ってなんだ？お礼。はい。そんな形でですね、あ、こちら、よいしょ、Y さんですね。Y さん、こっちでお話ししよう。Y さん、こんにちは。ありがとうございます。すいません。全然月収1800円から月収250万円がやったことの話全然してないんですが、一言で言うと、私は AI について何かをやったかとか、何か特別なスキルがあるかって言ったらございませんという。ただ AI っていうトレンドと、そのテーマで、人を集めたっていう、人を集めたというか、まあ、集めてもらったってところが多いんですけども、いろんな人がじゃあこういうのやっていこうぜって、AI でコンテンツ作ろうぜ、情報交換しようぜっていうところを作ったら、たくさんの方に来ていただいて、で、9800円で私は決して安くはないっていうか、むしろなんで1万円って諭吉じゃないのか、もう渋沢さんか、渋沢さん1万円分やんけってちょっと思うんですけども、それでも払っていただいて来ていただける方が多いっていうようなところで、もう何が言いたいかっていうと、ご縁です。はい。ご縁です。ありがとうございます。ご縁ですっていうところです。何も私できてねえなっていう。ただ、学習はしまくります。私も学びます。もちろん、私も学びますっていうか、私が学びますっていうところでやっていくので、これからやりたいとか始めたいとかいう方は全然ウェルカムですよ、本当。私もだって分かってないもん。まあ、未だちゃんと分かってないですもん。そういったところをね、やっていきます。いや、ありがとうございます。もう、アケジェイさん、ほんと。もうね、これはね、いやー、もう還元しまくりですよ。ちょっと、鉄分が足りないから、もうちょっと、それこそ、アケジェイさんみたいな、ちゃんと輸血して、輸血して、ちゃんと、やっていかなきゃだけども。そう、本当に血が足りない。ヘモグロビンが足りないから。もう、本当にね、私ができることって何か教えるとかじゃなくて、もうマジで場を作って、あ、すごいですねとか、じゃあこれだったらこの人に聞いてみましょうっていうところをもう循環させて、で、なんかもう損をしてない、損をさせないっていうところをやっぱり思ってるんですよ。気持ちの中で。これ来て、見るだけでもよかったっていうふうに思ってほしいし、話しかけてみてよかったっていうふうにも思ってほしいし、作れてよかったっていうふうにも思ってほしいし、なんならマネタイズできただったら、ウェーってもうね、祝杯だよね。スポーンみたいな感じで、シャンパンやーみたいな感じでやりたいので、そこは。というのは、まあ私自身もあんまり何かを作るとかに特化してもないし、できないことたくさんあるし、なんなら皆さんから学びたいしみたいなところがあって、もういつでもチャレンジャー、はじめの一歩で、幕の内一歩の気分でやってるので、そこをね、忘れずに、これからも皆さんにお届けしたいと思ってます。と、輸血大事、ご縁大事です。意外とね、この場所作りとかって、なんか、私はちょっと、そんなにあれがみんなできることじゃないとか、と、ちょっと思ったりしてたんですけど、いや、なんか意外とそうでもないんだなって、これって一つ自分の、できることとしてちゃんと持っていいんだなっていうふうに思えるようになったのでね。もうひたすら人を呼びますよ、本当。助けてください。そう、助けてくださいが言えるかどうか。教えてください。助けてくださいが言えるかどうか大事。私は言える。大丈夫。っていう。そんなところです。はい。そんなところです。ね。あ、浅木さん、ありがとうございます。浅木さん、こんにちは。ぜひね、もうスタイフとかもね、一つの私コミュニティだと思ってるので、ぜひいろいろこうやってもう、スタンプ一つでもやっていただけるとめちゃめちゃ嬉しいですし、めっちゃ喋ります。そう、お助けです。助けてもらって私は生きております。人間一人じゃ生きられない。いつも助けていただきありがとうございます。私は、喋って還元します。血はあげられないけど喋って還元します、ね。あ、んごさんだ。んごさん、こんにちは。でも終わる。そろそろ終わる。行かなきゃ。お迎え行かなきゃ。熱くなるじゃない。そう。まだ暑いんだけど、ちょっとスーパー寄って豚肉買って薬味買ってからお迎え行かなきゃなので、そろそろ出ようと思います。それでは皆さん、本日もお聞きくださりありがとうございました。池原さんもうあれかな？終わってるね。終わってるか今やってるね。エンクロスでね、話されてると思うので、ぜひぜひといったところです。皆さんではお疲れ様でした。ありがとうございます。あ、サチさんもすいません、サチさんだけ。サチさん、こんにちは。 あとでスタイフ聞いてみてくださいね。すごいワンワンワーンってエコーかかって呼ばれてますから。ありがとうございます。では皆さんお疲れ様でした。失礼しまーす。